おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる、動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。まあ、今年は少し早めの春が来てしまいましたね。もうすでに桜も散ってしまって、お桜になっているところがほとんどだと思います。皆さん、春を楽しんでますか？この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。それでは、早速、今日のゲストをご紹介したいんですが、ようやくですよ。ようやく来てもらいました。私よりちょっと妹なんですけれども、なんかね、いつも同じ匂いをクンクンクンクン嗅いでいる、黒豹の東京在住の井上徳子さんをご紹介したいと思います。徳子さん、おはようございます。
おはようございます。今日お招きいただいてありがとうございます。簡単に自己紹介させていただきます。
はい。
私は、株式会社アージュの代表取締役を務めております。それから、シンテックという背骨調律エクササイズというプログラムを開発して、そのチーフエデュケーショナルコーチを務めております、井上時子です。よろしくお願いします。
はい。トイコさん、すっかり肩書きが変わっちゃいましたね。
ですね、やってることは変わらないんですけど。
そうなんですよ。もうね、私たち、エアロビクスブームの頃から、長きに
本当
わ
で
た
す。
り、フィットネス畑を、ね、共に歩き続けて、ね。
40年。
ね、でももともとトイコさん、インストラクターじゃなく、ね、なんと他の有名な某企業、名前出してもいいんですかね。
どうぞ。
もう、ANA ですよね。
そうです。ANA にいました。
でもその ANA に、ANA にこう勤めようと思ったのはどうして？
ANA はですね、もともと航空会社を目指してたわけではなくて、英文学科に在籍してて、クラスメートのほとんどが航空会社を受ける時代だったので、あなたが行くなら私も行くみたいな感じで、まあ、第一次面接に行ったら、第一次面接を受かっちゃったので、まあ、第二次面接に行ってっていう感じで、まあ、あれよあれよっていう感じ、偶然に就職することができました。
そんなふうには、なんか私はまた、その空に向かっていく世界にずっと憧れて頑張ったのかと思ったら。
全然なんですよ。もう就職先が決まってたんですね。昔は売り手市場だったので。で、それも甘々で父のコネクションで、ボに就職決まってたんですけれども、友達が行くなら私もみたいな。偶然、就職先が決まってしまったっていう。
なるほど。まあでもね、すごく本当に立派な企業というかね、大きな会社にいたにもかかわらず、そこそこ収入も安定していただろうに、まあ、ちょうどバブル期のあたりぐらいですかね、弾
そう
ける
で
か
す
弾けな
ね。
いかぐらいの時かな。
ちょうどバブルです。
そうですよね。イケイケの時ですよね。
いけな時です。
にもかかわらず、そんな時にインストラクターになっちゃいましたか？
そうなんですよ。
そのきっかけは。
多分ご存知だと思うんですけど、航空会社もキラキラしてましたけれども、それ以上にエアロビクスがキラキラしてて。ドラマの、まあ、なんですかね、舞台に選ばれたりとか、あとはもう本当に若い綺麗なインストラクターばっかりで、私こんなに華やかな世界があるのかなっていうので、もう本当に魅了されて、その道に、もともと運動が好きだったってこともあるんですけど、このキラキラした世界で自分もキラキラ輝きたいって迷わず、 まずは通ってたんですね、これも。
うんうんうん、
熱心に通ってたら、養成コースがない時代なので、通っていて、まあ、そこそこの運動神経の人には声をかけてたんです、クラブが、インストラクターないみたいな。うんうん、それにまたちょっと乗っかって、インストラクターデビューが決まって、しばらくは二足のわらじでした。
そうなんですね。まあでもね、あの当時やっぱ多かったですよね。なんかこうちょっと私もちょうど同世代ぐらいになるので、私もやっぱりお仕事をしてたんですけれども、私の場合演劇っていうね、舞台の方に立ってて、まあ舞台はお金にならない、
うん、
エアロビクスの方がお金になるみたいな。それで本当に一人舞台ですからね。ね、
スポット浴びて、
昔スポットライトあったからね。
ありましたよね。
ミラーボールもありましたよね。
ありましたね。
まあそのね、ちょっとキラキラな世界にトキコさんもまあ飛び込んできて、うん、私でもね、トキコさんの印象っていうと、なんかね、すごいはったけた、すごいエアロビクスをするっていう印象が、
うん、
もうガンガンの、ちょっとこの人は S 丸出しかみたいな。
そういう思い出したくない過去はどんどん
忘れて、それがね、見た感じ、トイコさんってこう柔らかくて優しくってこう可愛い綺麗な感じなのに、やることおっさんか鬼かどうか。
やっぱりね、ほとんど記憶になくて、今の今まで、私は正統派のエアロビクスやってたと思ってます。あれね、
まあそのギャップが魅力的っていうこともありましたしね、もう絶大な人気がね、ありましたしね、トキコファンは多かったですよね。あ、じゃあその忘れたい過去はちょっと置いといて。でもまあそこからこうすごく今のような形にこう仕事をぐーっとこうシフトするっていうか、こう舵をぐーっとこう切ってった、なんかそのきっかけってあるんですか？
きっかけはですね、鎖骨神経痛がすごくひどくって、42歳の頃に鎖骨神経痛になって、当初はこうごまかしながらやってたんですが、まあいろんな人に見ていただいてもなかなか治らずに、うん、なかったので、それで、あ、これなんかこのまま続けていくと、高齢になった時に松葉杖とか、あとは普通に歩けなくなるんじゃないだろうかっていうので、50歳をめどに、この前線でインストラクション業務を行うことはやめようっていうのは、怪我がきっかけで思うようになってました。
まあ、そう、座骨神経痛っていうのは、まあ、変な話ですけど、なんかこう、あれですか、こうレッスン、ハードなレッスンをやりすぎたとか、なんかそんな、なんか思い当たることはあるんですか？
養成コースで、私ではなくて、すごく動作力の高い、方に来ていただいて、私はこう見学のつもりで行ってたんですけど、もう一歩も立ってもいられなくて、若い養成コース生に檄を飛ばすつもりで、自分も後ろで動き出したんです。もう疲労が溜まってたので、ポーンと肉離れとは違うんですけれど、なんかこう、うん、座骨が抜けるというか、そんなのがあって違和感を感じたんですけど、負けず嫌いなので劇も飛ばしてたし、みんなに途中でこうやめることができずに、講師の方がストップっていうまで動き続けて、その後動けなくなりました。
まあでも大体ね、40代前半に来るんですよ、
やっぱり。
うん、来ますね。私もそうでしたからね。で、なんか最近パーソナルをやってると、やっぱり40代前半から半ばぐらいのインストラクターの方のパーソナルの依頼が多くて、やっぱり膝が痛くなったり、股関節が痛くなったりとか、まあ、それでない場合はちょっとこう更年期もあるのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこうメンタル的なことだったり、なんかやっぱこう女性の体が大きく変わる時なのかもしれませんね。
無理が効かなくなるんだけれども、まだ動くと思っちゃうんですよね。
うん、 気持ちは前にね、私たち似た性格で前に行くそこにだんだん体が追いついていく。
そうです、そ
うん、でもその時50でやめようってこう決めたっていうんだけれども、うん、そこからなんかこう自分でそれなりのこう準備っていうのかな。
ですね、まあ、鎖骨神経痛があったので、区切りのいいところでっていうので、エアロビクスを始めたのが20歳で、インストラクターになったのが21だったので、私にしろ30年同じことやったからいいんじゃないかっていうの、まあ、51より50の方がなんか区切りが良かったので、50を目安に、まあ、そう、激しいエアロビクスとかステップとかっていうのからは引退しようっていうふうに決めました。
まあ、じゃあ、まあ、そこから私もね、トヨコさんとよく会ってたので知ってるんだけど、まあ、いろんなこうボディーワークをね、勉強されたりとか、うん、なんかこう自分の中にこうぴったりくるようなこととか、あ、これは大事だなとか、あ、なんか私の今までのこう価値観が変わったなみたいな、なんかそんな出会いってありました？
そうですね、その頃ボディワーク特に一生懸命受けてたんですが、岡部さんが紹介してくださったジャイロキネシス、ジャイロトニックとジャイロキネシスは、特に私はジャイロキネシスの方、椅子に座って行う方で、割とこう衝撃的な、まあ、ひらめきというか、こういうことだったのかっていう、衝撃にも似た気づきがあって、こう背骨のあらゆる方向への連動っていうのは、骨盤とか股関節の動きとか、あとは床を押す力があって上に引き上がるんだって、今までエアロビクスっていうのは引き上げて引き上げてって言ってたんですけれども、どこから引き上げるのかっていうのがすごく曖昧で、養成コースの中でも引き上げてっていう言葉は言ってたんだけれども、どうやったら引き上げられるのかっていうことを伝えてなくて、ああ、これだって。あとはもうすごく、ピラティスもヨガもやりましたけれども、すごく情緒的で、行動的なボディーワークで、私はこの世界がとても好きだなって思いました。それが一つ。で、初めてなんかずっと続けようと思ったボディーワークに出会ったことと、二つ目はですね、まあ、企業にこうつながっていくんですが、その頃、キャリア系とかビジネス系とか、マインドセット系のワークショップを受け出していた頃で、ファッションテストという、私も資格を取ったものとか、あとは、いろんな エネルギーワークとかのワークショップを受けたときに、ファッションテストの方ではなかったんですが、あなたは本当に自分の心が喜ぶことをやってますかって、人間の投げかけで、お金のためとか、他にできることがないからとか、そういうことで仕事を続けているんじゃないでしょうかっていうの投げかけで、そのセミナーで、またこう、私、涙が止まらなかったんです。で、当時、エアロビクスってもう、疲れゆくプログラムっていうような機会を受けていて、私は大手のフィットネスクラブ、いくつかアドバイザーをやってて、自分はエアロビクスの人だと思ってたんですが、会議で聞くのは、このエアロビクスをどうするみたいな、それに代わるプログラムをどうするっていうような会議の話題に触れることが多くて、少しずつフィットネスクラブに居場所がないなって、でもそこにしがみついてるのは何でだろうって言ったときに、あ、そっか、お金かっていうふうに思って、なんか、武士ではないんですけれども、切られる前に自分からやめようみたいな。
かっこいいな。
それで、自分が本当に心が喜ぶことと、自分が得意なこと、やっていこうを、大きく仕事の、 校先をシフトさせていくことになりました。
その頃のトイコさんのことなんとなくすごくよく覚えてますし、なんかその頃はなんかいろいろタイミング的に会う機会が結構あったような気がして、でそのたんびになんかこうトイコさんがこう向けていくっていうのかな、なんか、そんな印象がありましたね。なんか本当に会うたんびに、あ、すごいいろんな勉強したんだろうなとか、なんかいろんな発見とかいろんな自分に出会ってるのかなっていう、そういう印象がありましたね。なんか最初はその体の気づきだったかもしれないけど、まあ、その次にこうなんか自分のなんかこうメンタルな部分っていうか感情の部分に向き合ってみたり、でそれまでもね、トッコさんってすごく頭もいいし、いろんな切り口でビジネス的なこともやってたので、そこにいろんなものがこうつながって、なんか、あ、なんかトッコさんらしいビジネスをなんかこう作り出してる、なんかその最中っていうのかな、の時になんかこうなんとなくこうよく接してたような気がしますね。
そうですね、懐かしいですね。
そうそうこうしているうちにね、昨年からまあこういうコロナのことがあって、まあ、今回もこの収録はちょっとリアルに直接お会いできないから Zoom っていうものを使ってこうやって収録しているんだけれども、まあ言うならばまるっきり会えてなかったわけですよね。でなんかこの1年の間にまたさらに拍車をかけるようにトッコさんがこうずっとなんかこう助走してこうカッパカッパしたとかパパパパとこうね、
今も助走中です。
なんか駆け足で進んでるような感じがするんですけど、なんかトッコさんにとってはこのコロナっていうことを昨年からなんかどういうふうに捉えて、なんかそれをこう仕事にこう生かすというか、仕事をしてましたか？
そうですね、コロナになった時は、まあ、当初というよりは少しずつはこの先どうなっていくんだろうっていうふうな不安は私もあって、一つはフィットネスクラブが休館になってしまって、移転しているところからの収入がそれでも割と全額ではないですけど半額以上を休館中ずっと保証してくださるようなクラブが多かったですけど、まあ、少なからず影響があったことや、健康経営でやっぱり派遣とか私が出向いていったところもそれどころじゃないとか、あとはリモートワーク中なのでリモートで一冊で指導してくれないかっていう依頼が増えて、あ、大きく時代が変わっていくな、個人の契約先に頼って事業の柱を築いていくっていうのは難しいので、もう少しこう自発的に収入を埋める道を作らなきゃなっていうふうに考えました。
まあでもそういう意味ではコンテンツっていうか、トイコさんのまあ今までの経験とか、まあ、作ってるもの、でそしてエアロビクスではないもコンテンツでしたよね。在宅でもできるし、ビジネス のところでもできるし、まあ、それがあってだから余計に、
そうですね、
なんかリモートとかオンラインの方にも移行しやすかったのかなっていうのは見てて思ったんですけど、
そうですね、オンラインになってですね、オンラインの良さって、まあ、早いとかたくさんの人に広くで手軽にっていう、この3つがメリットだと思うんですが、思ってるんです。で、まあ、たくさんの運動指導者の方がオンラインで配信しているけれども、割とこう今までのお客様に運動を続けてもらうためにオンラインで何かを配信するっていう方がすごく多い中で、私自身はこの広く早く、まあ、手軽にっていうこの3つが強みになるような企業にしていきたいなっていうふうに思って、でもうシンテックスの組織がありましたので、北から南までトレーナーがいるんですが、どうしても今まで教育が東京、大阪、行っても福岡、こ この3拠点に固まりがちで、それ以外の地方都市に住んでる人と、その3拠点に住んでる人の知識レベルとか、心理の思いの厚さが、ちょっとこう、すごい段差があったのが、オンラインで、コミュニティを作って、まあ、そこでシンテクスを中心にしたプログラムを提供する場を作ったら、それが見事に消えていったんです。
うんうん、
全国にいるトレーナーが、シンテクスこういうふうにレッスン化したらいいんだっていうのを、自分たちもレッスンのスキルを、こう指導のスキルを学びながら、オンラインでレッスンを受けることで、うちは朝と晩しかないので、基本的に、早起き早寝っていう習慣がついて、すごい感謝してます。
まあ、でも確かに、そうですよね。特に、多分、トリコさんとかもそうだと思います。うちの、まあ、オンラインもそうなんですけど、うん、地方の先生方のやっぱり参加率がすごく高いんですよ。で、まあ、どんどん、まあ、地方の先生の方がフィットネスクラブが周りに逆にないから、医療の現場だったり、保育とか保健の現場であったりとか、介護の現場であったり、様々なところで活動されている方が多くて、うん、まあ、すごくこう多様に運動提供されてる方がで、なんかすごくレベルが高いなとか上がってるなって。
そうですよね。逆に都心でフィットネスクラブとかに頼って仕事をもらってた人たちの方が、この変化に適応性に欠けていると言ったらちょっと申し訳ないんですけど、弱いなっていうところは思って、私も地方にいる人たちの働き方とか、この指導の届け先のバラエティの豊かさにすごく学ぶところが多い。それを教えてもらえたのがやっぱりオンラインでつながれたからだなっていうふうに思ってます。
いや、本当そうですよね。なんか中央発信っていうのが、こう、日本の、まあ、社会そのものが多分そうだったと思うんですけど、
うん、
まあ、今やまさしく、こう、働き方も、そこそこの方もみんな東京にはいない、みたいな、山梨に行ったりとか、群馬に行ったりとか、
うん、
で、そこから、まあ、次に数回だけ東京にお仕事に通ったりだとか、でも、ほとんど会議なんていうのはもう、東京わざわざ行かなくても、うん、
本当ですよね。
私もどんだけ時間が楽になったか。
皆さんも出張多かったですもんね。
もう移動は移動で、まあ、本読んだり楽しいんだけれども、
うん、
でもやっぱりこう夜と市並みがだんだんね、
分かる。お違い
自宅でできるんだったらこれほどいいことはない。
うん、そう、私、岡部さんもそうだと思うんですけど、訓練が受けるのも好きなんです。やる。苦にならない。そう。なんかこれで何でできるかなとかっていうのを考えるのも全く苦にならない、
うんうん、
それがやっぱり長続きしたりとか、だんだんコミュニティが広がっていく、自分が好きだっていうのが大きなっていうふうに思ってます
ね。もう好きこそものの上手なれじゃないけれども、以前確かトイコさんが好きを仕事にするとかね、
はい、
ね、なんか確かに
言ってましたね。
ね、言ってましたよね。で、まさしくそうですよね。もうエアロビクスのキラキラっていうのと、もうオンラインのキラキラっていうのが、基本的に私たち多分、
そうなんですよ。
同じような感じですよね。
皆さんそこに気づいてないんですけど、うん、私と岡部さん、とても似てます。岡部さんに私、いろいろ紹介してもらってるんですよ。ファイナンシャルプランナーとか。もしね、たまに岡部さんにふっと会ったときに、岡部さんとかって雑談感覚で相談すると、いつも、トッコさん、この人を紹介しようかみたいな、紹介しますよって、それに素直にこう、ぶっかってく
る。すみませんね、もう。
とんでもないです。
そう、なんか知らないけど、なんかいろいろ見つけるのが好きでね、やるかやらないかは別としても、見つけるのはすごく好きですね。
お世話になってます。
ね、でもそんな、まあ、もう時間もだいぶ来ちゃったんだけど、東京さんはなんかいよいよなんか来年に向けてまたちょっとこう自分の 働き方改革なのか、人生のなんか、またこう、これからの過ごし方をちょっとこう、シフトしていくような計画を立ててるんですか？
そうですね、さっきおかげさんにはお話ししたんですけれども、私、札幌育ち、生まれは松山なんですけど、愛媛の。札幌育ちで、コロナ禍、ちょっと一段落したときに、札幌に久しぶりに帰ったら、もうこのリモートワーク好きとはいえ、うちの中にじーっとしてた心と体が札幌で解放されて、あとは東京オリンピックのマラソン会場に札幌が選ばれたってこともあって、すごくいろんな開発が進んでるのを肌で感じました。あとは札幌周りの夜市とか、いいお店が増えてるなと、いい商品が増えてるなっていうので、また勘なんですけど、私にとって札幌で、どんな住処になるかまだわからないけど、まだいろいろ動けるときに、大好きな札幌の中島公園の近くに住もうっていうふうに、
お。
決めて、もう今住んでるマンション、売りに出してます。
どなたか欲しい人、ぜひ買ってください。
で、札幌に拠点を移して、札幌としばらくは東京を行ったり来たりすると思います。
もう素敵だね。なんかやっぱりね、自分の育ったところであったりだとか、なんか自分を、なんていうの、自分が大切にしたい、まあ、景色だったり環境だったり、まあ、人とのこうつながりであったり、まあ、そこにいつも身を置くっていうのが一番贅沢、ある意味贅沢かもしれませんね。
そうですね。
オンラインがあることで、別に場所はもう選ばなくなった、東京でなきゃいけない理由とか、大阪でなきゃいけない理由っていうのが見つけにくく、なってきましたよね。
本当に。
なんかね、トイコさんがね、札幌のね、大通公園とかね、その辺をなんか、ヒップしてね、イエホーとかって言ってね。
中島公園です。
中島公園でしたっけ？
大通り公園の都会なので、
中島公園
本当に、
ね。はい。私、その近
遊
く
び
の
に来
ホテ
て
ル
く
で泊
だ
まっ
さ
た
い。
ことありますから分かりますよ。
すごいんですよ、ススキのも近いし。
分かりました。じゃあもうそこで、イヤホーってスキップしながら、
そうです
飛び
ね。
跳ねてる姿がちょっと目に浮かぶようですけれども、まあ、でも、そういう新しいその運動指導者さんのまあ働き方っていうのも、トヨコさんがやっぱりこうある意味こう先駆者になっていくかもしれないし、逆に地方にいる先生方が、まあ、指導者の方々が、なんかすごくまた勇気、北海道にいてもできるんだとか、沖縄にいてもできるんだとか、ね、なんか地方からこうパワーが今度は湧いてきて、コロナであろうが何であろうが、そういうのを凌駕してもらえるといいなって思いますね。
そうですね。もう今、うちのオンラインコミュニティは、20人の講師がいるんですけど、東京、関東だけではなく、大阪の人もいれば、福岡の人も、栃木の人も、沖縄の人もいて、いろんな、その土地の言葉で、シンテクスを伝えてくれるっていうのが、私はなんかすごくいいなって思っていて、一つの、やらなきゃいけないことは、まだまだ私が知らない優れたスキルを持った人、あと熱いパッションを持った人が地方都市にいるなっていうので、それをたくさんの人に知ってもらうためのオンラインのコミュニティにしたいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。もうね、気がついたね、29分なの。
運動ができない。
もうね、まだまだいっぱいね、ジョッキョさんにはお話を聞きたいんですけど、またね、2回目やりたいと思いますから、
よろしくお願いします。
今度は札幌から中継してもらおうかななんて思ったりしますので、
ぜひ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、トキコさんでした。井上トキコさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。